今日はデビューしたばかりの新人作家さんからのご相談のお便りだね。まあちょっと厳しいタイトルをつけちゃったな。まあいいや。編集者は小説家のお母さんじゃない、小説家のママじゃないよっていう、まあそんな話をしていきましょう。この番組の、小説家鈴木喜一郎では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、折り物新人賞など、17年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。鈴木先生、はじめまして。突然の質問失礼いたします。はいはい。先生の動画や著作を参考に公募に取り組んできました。3作目に書いた長編小説で初めて最終候補に残り、これがダメだったら鈴木先生の講座を受けようと思っていたところ、なんとか受講することができました。3作目でっていうのはなかなか順調だね。ですが、出版が確約された賞ではなく、何してんだよ君はね。本が出せるのか、プロ作家としてやっているのか不安で仕方ありません。まあ出す前に調べろよだよな。まあいいや。選評では厳しい指摘もあり、編集者からは内容、題名、筆名すべて変えた方が言われて、いいとも言われ、あるなことだな。受賞できたのはただ運が良かっただけな気がしています。まあそれだけじゃないとは思うけどね。ただ君すごく考えが甘いよってことは思うね。最終的に自分がやれるのは頑張って書くしかないとは思いますが、この不安を対処する上で何かアドバイスいただければ幸いです。またこのような個人的な不安を担当編集者に打ち明けて共有した方がいいのでしょうか。するなよ。あるいは編集者とはあくまでも作品についてのみ相談し、あくまでもビジネス上の関係に徹するべきでしょうか。当たり前だろ。質問というより弱音に近く恐縮ですが、業界のことが何も分かっておらず右往左往するばかりです
というところ。まあそんなお手紙、お便りでしたね。
まあ本当今更な感想だけれど、
やっぱりね、応募する以上は受賞する前提でやっぱ応募することって大事です。で、
これ
いろんなプラットフォーム、今小説投稿サイトでもね、ナローや書く読む、アルファポリス以外にも、まあいろんなプラットフォーム出てきます。でやっぱね、プラットフォーム自体も競争が激しいのかな。でこう本になることを全く確約してない賞だとかをやって人集めをするって、あの利用者を集めるのが目的なのかな。こう受賞しても刊行されるかどうか分からないって新人賞増えてきたよね。特にウェブ小説、ウェブ小説でなくてもその怪しい賞っていっぱいあります。これ主催者誰とかさ、そもそも主催者が載ってないような新人賞とか結構いっぱいあります。で主催者の連絡先が載ってない、過去の受賞者はいっぱいいるんだけど、この受賞者調べてみると一冊も本出してなくて、ということいっぱいあります。であなたがプロになるのを目指しているんだったら、そういう賞に出すのは時間の無駄なので、で
受賞されればすれば確実に刊行される新人賞、
これね、募集要項に書いてあります。募集要項に書いてあるし、それから主催者の名前、主催者がその出版、主催者が出版社の場合、その出版社の名前をアマゾンで検索すればいい、こうネットで検索じゃないよ、ないよ、出版社の名前をアマゾンで検索するんだよ。そうするとその紙の本で出した実績があるかどうか、それからその出版社の過去の出版実績、そういったものが出てくるので、紙の本を出したことがない出版社に、かどうか、どうか、紙の本を出した経験のない出版社の主催している賞かどうかというのも確認すること大事よ。まあそういう具合に応募する先の新人賞っていうのは受賞する前提で選ぶっていうことは鉄則だと思ってください。で、あと執筆にかかる 不安ね。そう、そうね、本が出せるのか、プロ作家とやっているのか、やっていけるか、不安で仕方がありません。これはずっと付き合っていくものなので、これは不安消えることないです。まあただ不安って慣れるもんなんで、まあこの不安とどうやって付き合っていくかっていう、まあそれだけのことです。あと、このような個人的な不安を担当編集者に打ち上げて共有した方がいいのでしょうか。これに関して言うと、僕は、人によってね、考え方はあるでしょうけど、僕はそういう考え方は、その考え方には僕はノーって言います。編集者はビジネスパートナーです。とても重要なビジネス相手です。ただしビジネス相手であってあなたのお母さんじゃないからという考えです。デビュー作が爆売れして、それからそのものすごくすごい売り上げがあって、その作品の売り上げが部署に存続する直結するような、そのぐらいのポジションになったら、その編集者もベビーシッターの代わりになってくるけど、デビューしたばかりのあなた、受賞したばかりで、本にすることさえできないあなたっていうのは、その他大勢で入って捨てるし、まあ、面倒くさいこと言ってくるようだったら、まあ、ほたらかしして、その、自然消滅待てばいいやっていうぐらいの扱いを受ける風です。まあ、そういう立場だと思ってください。だから、いちいち尻を拭かなきゃいけないような手間がかかる作家だと思われたら、もう次の仕事ないからね。っていうことです。だから、その他大勢にもカウントされてないような状態なんで、容赦ないことだけどね。そこへのところだけ、まあ、意識してくださいな。で、賞を受賞したことがあるということであれば、その五木優君がディスコードで新人賞向けのコミュニティっていうのを立ち上げているので、そちらに入会をお願いすると、デビューしたばっかりの同業者だとかがいっぱいいるので、すごく参考になると思いますんでね。同じような悩みを、みんな同じようなデビュー前っていうのは同じような悩みを抱えているので、そちらに聞いてみて、僕はどうしてもね、その甘いこと言うなっていうふうにどうしても厳しい口調になっちゃうけどね、だからそっちに話を聞いてみるといいです。X で検索をかけてみると出てくるのでね、まあやってこうやね。 ただまあこれそのデビュー前の新人とかまだ応募する前の人本当にねそのデビュー前の人とにかく気をつけてください。その今本当にそのどういう新人賞を選ぶかってすごく重要です。ただ人を集めるためだけの新人賞って結構あるんだね。で書いたら確実にその本になる、そうね、確実に紙の書籍で出すというのが目的だったら紙の国家書籍で出す、そういう賞、そしてその怪しげな出版社、怪しげな出版社じゃないな、出版社ですらないその緊急の連絡先も書いてなければ主催者の住所も書いてない、メールアドレスか書いてないような、そんな怪しいその賞気をつけようね、そんなところです。この番組の更新は不定期です。チャンネル登録、通知をオンにしてください。そうすると更新時に通知がいきます。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。